今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、 NFT アート経済圏について話していきたいと思います。なんか最近改めてこれちょっと一旦本題じゃないんですけど、今日も心に前向きファインダーをって毎回ね最初に言ってますが、まあそれはつまるところ何かっていうと、ファインダーってカメラの覗き窓の部分ですね。そうで、この世界っていうのは僕らの見方次第で、いかようにでもこう見え方が変わるよねっていう、まあそういうところがあって、で僕はもともとそんなにポジティブな方では多分なくって、だけどある時からやっぱりそういうポジティブなものの見方をしていきたいっていう思いがこう出てきてね。でそれもあってこのスタイフで、まあ、5年前ぐらいか、このチャンネルを作った時に、じゃあこのチャンネル、この場所では自分はどういうスタンスで発信していきたいのか、どういうテーマで話していきたいだろうなと思った時に、どんな話をしても OK、 それもある意味ポジティブにどんな話をしても OK な場所にしよう。そして、自分がその話終わった時に、まあ別にもともとネガティブな状態からスタートしていたとしても、していなかったとしても、なんかちょっとこう、前向きに、なれるような、何かまあそれが直接的にね前向きな言葉じゃないにしても、ちょっとこう半歩でも一歩でも自分自身もね聞いてくださった方もなんかそういうポジティブな気持ちっていうのかな、なれたらいいなみたいな、そういう思いで、ずっとこの一番冒頭はね挨拶として今日も心に前向きファインダーをって言ってるんだけど、それと特に今メインで話しているクリプト、ブロックチェーン、仮想通貨っていう部分があんまりこう合致しないなとかちょっと思いつつ、まあまあまあそれも OK というね、この場所は自分の中で何でも OK っていう、そういうところなので、はい、ということで本題です。まあ、NFT アート経済圏、今聞いてくださってる方がどれぐらいその NFT アートというもの、そもそもブロックチェーン、クリプトっていうものに、触れてらっしゃるかわからないですが、まあ、ざっくり NFT アートっていうと、そのブロックチェーンの上に、まあ、保存されてるっていうのかな、ブロックチェーン技術を使って、そこにこう保存されている、まあ、デジタルのものですね。NFT アートっていうのはまあそういう、唯一無二のっていう、まあ、代替ができないっていう、まあ、日本語訳されたりしますけど、このいくらでもデジタルなものってコピーができるわけで、でどれも何ていうのかな、本物ですよね、デジタルだから。だけど一方で一つのものだけに価値をこう見出すってことが一方でできない、いくらでも複製ができちゃうから、どれも本物だから、なんていうかな、この一点だけをっていうふうに価値を紐付けることができなかった。それがブロックチェーンという技術を使うことによって、デジタルのデータなんだけど、このデータがなんていうのかな、まあ、結局ブロックチェーン上にあるデータもコピーはできるから、どれも結局本物じゃ本物にはなるんだけど、その中で価値を紐付けることができるっていうのが NFT のまあ技術。ちょっとざっくりしすぎて伝わらないかもしれないですけど。で、その上でその NFT という技術を使うと、例えば何だろうな、ありとあらゆるデジタルデータに、いわゆるそのタイムスタンプっていうのかな。これが一番最初に、作成されたデジタルデータ、オリジナルですよみたいなことがこう、なんていうのかな、お墨付きをつけられるみたいな、そういうイメージかな。そうだから、いろんな、使い方ってことが NFT という技術自体ができるんだけど、まあその中で、まあ、割とこう早い段階で目が出たのがそのアートという文脈ですね。デジタル、まあデジタルアートというか、まあインターネット上にまあ昔からあるような、今でも別に検索したら出てくるような、まあ画像データとか動画とか音源データとか、まあそういったものをそのブロックチェーン、その NFT という技術とこう紐付けることによって、そこに一定数のそのデジタルアートとしての価値、価格っていうもの、それを紐付けていくことができるっていう。で、その NFT アートっていうものを買ったことがあるよっていう方も、いやそうじゃないよって方も多分聞いてくださってると思うんですけど、この NFT アートの経済圏っていうものがやっぱり存在しているわけ、まあ何でもそうだと思います。何でもその経済圏ってありますよね。ファッションならファッション、なんだろうな、そういう、じゃあ自動車業界だったら自動車業界とかも、いろんな、まあ、とにかくちょっと例を挙げたらキリがないぐらい、まあ音楽だったらそういう楽器とかもそうかもしれないし、ありとあらゆるサービス、商品、そしてまあいわゆるエンタメみたいな、ね、ところを見ても、いろんな経済圏がありますよね。お金が回っている、経済圏。そう。まあトータルしてお金なんだけど、その中でどういう場所でお金が回ってるかっていう経済圏は様々あるっていう話で、でこの NFT アートっていうのも2021年2022年なんかは特に NFT アートバブルだったねって言われることが多くて、 まあ、すごくこう大きなお金が、まあ、動いていた、うん十万円、うん百万円、うん千万円とかの日じゃないっていうレベルですね。もっともっと何億とか、何兆ぐらいの感じでのお金が、まあ、動いていた、感覚で、僕自身も2022年はそのバブルの、まあ、中に、いたりとかしたので、本当それこそ、なんていうのかな、数百円で手にした NFT アート、それがそこにうん十万円の価値がついちゃいましたみたいな。でそれをこう、まあ、良きタイミングで例えば転売したりとかしたら、楽しみながら、エンタメを楽しみながらも、あれなんかその仮想通貨としてね、利益が出せちゃうんだみたいな。まあそれはともすると、まあまやかしというのか、結局それって最終的に誰かが大損こくよねっていう、まあ、そういう話にはつながるんだけど、まあ、それぐらい、まあなんていうのかな、お金が紐づくような、分野であるっていう話ですね。でその経済圏がまあだいぶしぼんで、今はまあ本当その NFT バブル、NFT アートバブルが弾けて、全然トレンドでもないしっていう、様子ではあると。で、まあそんな中で僕はまあ NFT アートをまあクリエイターとしても楽しんでいたりとかっていうのもあるから、一定数やっぱりなんていうのかな、そこに触れるユーザーの方々がいた方が当然自分の作品を届きやすくなるとか、自分の挑戦がしやすいわけですよね。だけどその時にその、まあどこまでその、自分が今いるその経済圏をその外にマスアダプションとかそういうことも考えてしていく必要があるかっていうことをふと思った時に、必ずしも今のその経済圏を広げることに躍起になる必要はないかもしれない。だから要はその新規の顧客っていうのかな、を外から呼び入れていくことっていうのが必ずしも必要じゃないことってあるかもしれないと思って。で何かというと、例えばじゃあその NFT アートって言っても、そのブロックチェーンに結局紐づいているの で、ブロックチェーンももう本当たくさんあるんじゃない、たくさんいろんな種類のブロックチェーンがあって、で例えばじゃあイーサリアムチェーンに紐づいている NFT は、まあそのイーサリアム NFT はやっぱイーサリアムチェーンの中でのそのある意味コミュニティというか経済圏なわけで、じゃあ BTCBTC のチェーンに紐づいているその BTC オーディナンスは、やっぱりその BTC の経済圏だったりとか、まあソラナだったらソラナチェーン上、スイだったらスイチェーン上で、僕が基本的にメインで活動している BSV チェーンの、オーディナンスはその BSV に紐づく、経済圏の中でこう紐づいているわけですよね。ってことを考えていくと、その NFT アートっていうのを一つ分野を取ったとしても、いろんなチェーン、いろんな経済圏が存在していて、でそれぞれの場所によってその動いてるお金の金額とかっていうのも本当にまあ様々だったりするんですよね。で僕がそのメインで触れている BSV チェーン上の、さっきオーディナスって言っちゃいましたけど、まあ、NFT みたいなもんですよ。 NFT 経済圏は決してこう大きくはないと思う、他のチェーンに比べて。まあそんなにメインストリームな場所じゃないから。だけどじゃあそれを、ネガティブと捉えるのか何なのかっていうことを考えてた時に、いや他と比べたら、他のチェーンとかと比べたら経済圏としてはそんなに大きくないかもしれないけど、でもとはいえ僕自身が、まあ、サステナブルに、細く長くでもアートクリエイティブなことをこう続けて、アート表現をして、それをその NFT という、まあ、技術形にして、それを届けていきたい。で、まあ、ともするとそこで自分の作品に、まあ、値をつけて買ってくれる人がいるっていう、そういう、まあ、なんていうのかな、クリエイターとしての挑戦みたいなことが、成立、一応してるんですよね。ありがたいことに。そう、成立している。まあ、欲を言えばね、じゃあ、もっともっと、高い値段で買ってもらえたら、それはまあ、光栄だなとか思ったりだとか、もっともっと、その、まあ、マネタイズしていけたらなっていうことを考えることは、もちろんあったりもするけど、いや、だけど、大きいのは、その、ゼロではないっていうところ。ちゃんと自分の作品を手に取ってくれる人がいる。自分の作品を買ってくれる人がいる。そこで、マネタイズしていくことができている。そして、その、ちっちゃいかもしれないけど、経済圏の中で、ある程度お金が動いていて、で、そこに、ちゃんとこう、ユーザーの人たちが一定数いる。ってことは、まあその何をもって経済圏が成立しているかっていう定義は僕は分かんないけど、一応そこで、一定数そういうふうに、まあファンコミュニティっていうか、そういうコミュニティがあって、そこの中でその NFT を楽しんでる人たちがいて、いるんだったら、成立しているんだったら、なんか僕はもうそれはそれで全然一つ、まあ満足するとはちょっと違うかもしれないけど、 全然そのネガティブなことじゃないんじゃないかなって、だから NFT アートバブルは弾けたよね、今全然別にトレンドじゃないよねっていうような中で、それをなんかその悲観もちろんする部分はあるかもしれないけど、でもやっぱり今自分自身が今コミットしてるところの経済圏で果たしてどうかってことを考えた時に、また見えてくるものが違うんじゃないかなと思って、うん、だから僕はその BSV チェーンっていうのをメインで採用していて、そこの NFT アートという、まあ、さらにちょっとある意味ニッチですよね、うん、ギークの人たちが集まってるような場所で活動している。で、まああわよくばもっともっと人が増えてほしいなと、こういう NFT アートっていうものがもっともっと広がっていってほしいなと思ったりもするけれども、どこまでじゃあその経済圏を広げていくことが必要なんだろうかっていうのは同時に、なんか考えていくことっていうのも必要な、詰まるところ、禅の言葉で言うとあれですね、知足ですね、あの知るを足る、足るを知る知るを足るっていうのは足るを知るっていう、ある程度今現状を冷静に見た時に、いや足りている部分っていうところに目を向けていく、ことによって、まあ最終的にはやっぱりその心の平穏というかウェルビーイングというか、そこにつながっていくのかななんていうことを思ったのでお話しさせていただきました。ということで今回は NFT アート経済圏についてという話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。まあこんなような感じの話を、TwitterX の、スペースで毎朝6時から、ライブ配信をしています。もしよかったらそっちの方でも遊びに来てください。それでは皆さん今日も良い一日を。ではまた。